昨日は御本部の生き神金光大臣大祭第一日が、教師金光さなご祭司のもとに、盛大にうらしく仕えられました、先ほど二夏さんがお礼されておりましたが、金光さなのですね祭司を拝聴いたしますと本当にありがたくてですね、もう涙が出るような気がしたというね、私もそうでありました。金光様はご高齢ですけどね、マイクの、まあ、ボリュームかなり上げてあると思うんです。まあ、1万人のね、祭場に、まあ、皆さんに響くようなね音響設備っていうのはなかなか大変らしいんです。音響設備を担当している方は私親しい人なんですけどね、大変ご苦労なさって、人がどれぐらい入ってるかによってまた調整が違ってくるんだそうですが、昨日は、とても高性能のマイクでね、それもかなりボリュームが上げられておりました。で、金光様の祭祀僧正が最初からはっきりこう聞き取れたんですね。そしてその祭祀のですね終わりに近づく頃に、そのボリュームがこうかなりね上げられてる関係もあってでしょうが、金光様のこの息遣いが聞こえるんですね。で、最初のうちはそうでもなかったんですけど、というその息を吸われる声がねこうとても大きくなりました。で、私もあの若い時はそういうことなかったんですが、あの例えば東北の支援活動行きまして、アマちゃんの曲に合わせてダンスをしました。ダンスするときはいいんですけど、そのもう終わった後にもう息が上がってしまいましてね、もうあとヘトヘトになってあれと思ったことがあるんですが、金光様もね、ご高齢ですからその一生懸命ね祭祀を掃除をされておられるんですけども、やっぱり、10分ぐらいでしょうかね、祭祀掃除がね結構長いですから、その最後のね終盤のあたりになりまして、金光様の息が少しね荒くなったような感じがいたしました。私は心中ね、どうぞ金光様がこの祭祀掃除をねご用成就ができられますようにとこう必死にご祈念させてもらいますね。最後まで、で一番最後の頃はまた呼吸が整ってきたような感じがありましたね。おそらく三本さんに限らず皆さんね、本当にありがたいお祭りをいただかれたことだというふうに思いました。この度の生き神金光大臣大祭ね、の意義について先日から私はほかほかのお祭りとは違いますよと、ね、我が心の生き神を祭る祭りですよという話をしておりました。そうしましたらね、先だって夜参っていた佐藤義郎君が昨日お母さんとね、それからお母さんのいとこを連れて参ってきまして、まあお話聞くとね、先生この間生き神金光大臣大祭の意義について聞かせていただいて、これは参らないかんなと思ってきました、ね、そういうふうに言っておりまして、私はありがたく思いましたね。まあ、そして、今まであまり参拝されなかった方たちも参拝されましてね、祭場いっぱいの参拝者で、にぎにぎしく、その今申しましたように教師金光様ご祭司によってですね、お祭りがお使いになりました。感動された方もたくさんいたことだと思いますね。で、さてお話は変わりますが、今日は山崎浩二氏の、8年祭ということでございました。今朝ほど早朝参拝されたゆかさんがね、私にお礼の手紙をくれましたね。私も女性から手紙をいただくのは久しぶりですね。とてもありがたいことでありますが、この8年前お父さんが亡くなられた時のことから書いてありました。とても辛かったことですよね。一家の柱、一番頼りになるお父さんが、 病気で亡くなられましたね、皆さん本当に悲嘆しておられましたね。しかしそのゆかさんはですね、そのお葬儀をお使いしていただいてからですね、教会にお参りしようと、お礼参りしようという気になられたそうでした、ね、それから毎日教会にお参り来られるようになったんですね。そしてそのお手紙の内容ね、まあ、みんなあのプライベートなこともありますから皆さんにね、紹介するわけにいかないんですが、あの私なりにね受け止めさせていただきました。やはりこの8年間というのはすごい8年間だったなと思うんですね。どういうことかというと、昨日お話ししましたが、人間は苦労しないと生き神になれないと、ね、苦労というのが生き神の土台だという話しましたね。そういう意味合いの、お父さんが亡くなって女ばかりの家庭になるということはとても苦労ですよね。想像できると思います。けどその苦労がこのゆかさんを育ててくださったんだなというふうに改めて思うんですね。お母さんも他の娘さんたちも同様にですね、苦労であったけども、苦労がないとね、あのままだったらもうみんなわがまま娘のままで言ってたんじゃないかと私は思う。 お母さんをはじめみんながね、姉妹が協力してその一緒に生きていくということがねできたんですね。それが私はこの8年間であったなと、こういうふうに思うんですね。ですからいい意味においてお父さんは身代わりになられたんだな、ね、生きていたらね、あくまでもあのわがまま娘、この子もお父さんが亡くなる直前にお父さんと大喧嘩してたそうですね、まあ、そういうふうな状態がずっと続いてたらもう山崎はどうなってたかわからないね。でもお父さんが姿を隠されることによって、お父さんの御霊の神様とともにね、まあ、お道のこの生き神金光大臣御取り次ぎによってですね、そうした家族中が、ね、力と心を合わせて共に生きていくということができるようになったんだなというふうに私は思う。で、私自身もね、時々父さん代わり父親代わりだということを言ったことがありますがね、まあ、この山崎家の娘たちはみんな私を父親代わりのように思ってくださって、とてもありがたいことですよね。教祖様はね、一生死なない父母に巡り合ったと思って信心しなさい。お父さんお母さんってね、いずれ亡くなります。私もそうですね、もう両親は、姿を隠してます。しかし天地の親神様は一生死なない。はっきり言っときますけど、私もいずれ死にますね。けど天地の親神様は死なない、ね、ゆかさんも、今まではね、徳穂先生が父親代わりでよかったけど、これからはね、天地の親神様を親と思って信心していくことですね。そうするともっともっと大きい信心ができると思うんですね、そのように今日は感じさせていただいております。今日ね、真嗣先生の祭祀で8年生が使えられ、私も、まあ、お招きいただいておりますのでお参りさせてもらいますが、そういうふうなことをね考えさせていただいておりまして、まあ、娘さんたちにも何か一言ね、お祝いのお話をさせてもらいたいなというふうに感じております。まあ、皆さん方はね、山崎家とは親戚でない方ばかりですから、関係ないといえば関係ないかも分かりませんが、人間という点においては同じですよね。みんな親がある。しかしその親はいつまでも生きているわけではない。けれども私たちは天地の親神様という一生死なない父母をいただいているんです、信心でね。そこを大切にしていくということですね。はい、今日も4枚でございました。真剣に。